くれるかもしれないですよ。はい、ということでここまで第4位でした。
はい、
じゃ次ベスト3、はい、ベスト3はじゃあノーヒントでいきましょうか。
ヒントですか？ヒントはきつくないですか？
だから昔はさ、ノーヒントでもさ、果敢にさ、なんか言ってきた感じがするんですけどさ、
あれはもう40超えてますからね。
ベスト 3?、う
ん、はい、
ベスト3、今年流行ったもの、
はい、
もうな、今年、コロナ、コロナ新コロ、ワクチン、ワクチン、ワクチン、
そんなもん日経トレーニング取り上げるから
。 GoTo トラベルだって、今年じゃねえしな。
あ、わかった、あれだ、オリパラ、オリパラ。
それは入っちゃうよね。
おい、
1位じゃない？
あ、オリパラ、
オリパラ、うん、
ベー、
入ってない、
入ってない、ない、すごい、オリパラ早すぎてる。攻
めてる
ね。まあ、確かにね、金メダルね、すごかったですけど、はい、
SDGs、
え、
SDGs。
それ、国民的に支持を受けてますか？
なんかもう最近、一般ニュース出るのかな。
なんだ？シェアサービス。
ベーッ。
山内すず。
タレント。じゃあ、おじさん、ヒントね。じゃあ、はい、まず第3位は、映画です。
出た。映画入ってくんだよな。
なんで嫌そうな顔すんの？
映画で見てないっつうの。アナ雪。
なんでやねん。何年何年前だよ。
映画？
映画です。
映画？
映画です。
もうみんな見てる。
みんなかわかんないけど、まあ俺少なくとも俺は見ましたね。で、興行収入が100億円を超えました。
エヴァ。
ピンポーン。
はい。
はい。新エヴァンゲリオン劇場版と。収益は興行収入100億円超えのブームにと、公開延期も武器にした戦略にファンが熱狂ということで、21年の興行収入ランキング第1位ですね、ぶち切りの102億円と。
で、まあ、これで完結ですか？
完結です、もう完全な完結ですね、これはね。もういろいろもやもやしたものも全部もうね、突っ込んだって感じの完結でしたけど、
うん、あ、見たわこれ。
悩
む。あ、俺これ見た、多分借りて、
はい、借りて、
借りてか、タダで見れたの確か。違法とかって意味じゃなくて、
アマプラ、あ、なんかアマプラかなんかでね、
アマプラってやってた、
一時期やってたね、なんかね、何日間だけかなんか無料みたいなね、
うん、
やってたね。
でなんかちょうどその前に、うん、あのドキュメンタリーで、うん、庵野さんも、
ああ、ね、見てプロフェッショナル、あれはもうものすごい見られたらしいね、
うん、
ちょうど今日ね、今日のこのラジオズで企画するときに伊佐山にも提案してなかったんだけど、あの庵野秀明って今六本木でやってるんだよ。
ああそうそう、あれ来たいのよ。
そうそう、あれ行こうかなと思って、あれ行こうかなと思って行ってるかもと思ってやめたんだけど、
あー行ってない。
おお、
あ、じゃあ次、でも次っつってもうやばってるか。
箱根もすごかったよ。
あ、で、あの彫刻の美術館のね、
うん、コラボ、うん、
え、
あ、違う、箱根の町自体でコラボしてて、う
ん、あ、町で、うん、
へえ、
そのこのキャラクターたちの一個一個、
あ、行ったの、
あ、俺別にエヴァが目的じゃなくて山が目的で。
あって、たまたま見た。
そうそうそうそう。
へぇ、
箱根の駅なんかにあるでしょ、エヴァーショップが。
うん、
まあ納得ですね。
まあ、まあ、とにかくその、まあ、映画が売れたのはあるんだけど、まあ、すごい延期に次ぐ延期を重ねて、ブワーッとすごい長い間公開されたんですよね。で、あのそれに戦略が加わって、例えば、鬼滅の刃なんかもそうなんだけど、最近は、その2回目、3回目見る人は、まあ、結構当たり前にいるわけですよ。でその時に、2回目の時に、2回目で今来たら、その特別にその期間だけ配布してる薄い本をあげますよっていうのが、まあ、例えばこれなんだけど、このエヴァエクストラエクストラっていうね、
はいはい、
まあ、その時だけに来たらこの薄い本がもらえますよみたいな、
はいはい、
こういう戦略で、その何回も何回もリピートしたり、その時に来た時だけの特典とかをあげるとか。
なんか最近そういうのあるみたいね。そう、俺があの先行のハサウェイをだいぶ遅れて見に行ったのよ。
あ、本当。
なんのあれもなく見に行ったら、うん、その目当てに来てる人たちが後ろにいて、
あ、
なんかたまたま切り替えの日だった、そのプレゼント
が。
お、うん、
どうですか、先行ハサウェイ良かったでしょ。
ああ、良かったです
よ。面白かった。
すげえ面白
かった。あ、高さん見た。
アマプラで見た。
アマプラかい。
豪華版の方のパンフレットも買っちゃった。
あ、マジで。
うん、2つ買っちゃった。
いやー、あれはもう良かったね。 っていうふうに先行のハサウェイで っていう話をしちゃいがちですけど、エヴァンゲリオンはもうこれだけじゃなくて、そのコラボ商品というかそういうのがすごかったっていうことなんですよね。
キティちゃんとか
キティちゃんとかやってそうだけどね
なんでキャラクターがキャラクターとコラボするんだよ。
まあ、僕もそのシネオジエこれやったんですよ、この新エヴァンゲリオンね、うん、でその時にスキヤにたまたま昼飯で入ったら、そのスキヤで新エヴァンゲリオンメニューみたいなね、赤いあのなんつうの海のスープのなんていうかこう、うん、牛丼みたいなやつとかがあったりとかで、まあ、ここにあるような例えば目薬、ファッション、ラウンドワン、まあ、もう言ったらキリがないぐらいものすごいいろんなコラボ商品とかが、
は
い、
まあでもメーカーとしてはやりたいだろうね、
うん、
高いだろうけど、
うん、高いんだ。
いや高そうじゃない、エヴァ使うのなんて。
ああ IP 料が、
うん、
あね、っていうことで、まあ、とにかく、まあ、キャラクター力もあるし、
うん、
まあ、ビジネス的にも展開しやすいし、
はい、
あともう僕子供なんかもね、僕身近なところで言えばさ、子供がなんかね、シンカリオンっていうね、新幹線の、はい、新幹線 JR の、ね、うん、電車が変形するアニメがあるんですけど、うん、それが中にがっつりエヴァンゲリオンが入ってきて、エヴァンゲリオンの
形、ああ広告見た、
そうエヴァンゲリオンの形をした新幹線が実際走ってんだけど、それが変形してエヴァンゲリオンになるっていうですが、まんまアニメに入ってきて、でそれに実際シンジ君とかレイとかアスカとかが普通に出てくるっていう、
シンカリオンのアニメに、
そう、
シ
ンカリオンの中にいきなりエヴァンゲリオンの回が、エヴァンゲリオンのキャラクターのエヴァンゲリオンの回が挟み込まれるみたいな、
それも乗っ取りだよね
ドラゴンボールにたまにやられちゃうってできた
けど、あ、そうそうそうそうそうそうそうそういうこと
取り合わせは同士だ
もうそのぐらいのがっつり感で出てくるみたいなっていうことで、まあ前世なんていうのも結構まあ幅広くね、
はい、
抑えてますよっていう感じですね、う
ん、俺このエヴァンゲリオンじゃなくてもいいんだけど、前から言ってるけど700円くじをやってみたいな700円くじって
コンビニの
500円くじじゃなくて
700円ぐらいの高いくじで、
ああ
で1位はなんかフィギュア、別に全然フィギュアとかいらないんだけど、
ガンダムとかのね、
そうそうそうそう、
あ
れよく YouTube で見るから一度やってみたいなと思うんだけど、なかなか勇気がなくてね、
YouTube で何大人買いして何当たるか買ってみましたみたいな、そういう、
そうそうそう、なんか場合によってはちょっと1回さ3人でさ2、3枚ずつ買ってさ全部視聴者プレゼントとか
まあいいです
よ、まあまあまあ、
はい、
いいですよ、
これが第3位、
はい、
ということです。続いて第2位、第2位はこれなんだ、まあアニメです。
アニメ、
アニメです、
アニメ、
ゲームもありますけど、まあアニメです。
はい、
はい、
大の大冒険
なんで、ああやってるけど、ね、まあ、確かにやってるけど、まあそこまでのヒットでもないですね。
レベル5。
そう、会社名でしょ。
のなんか。
違います。
ゲームにもなってる、アニメにもなってる。
はい。CD とかも出してますね。
CD どれが一番知ってる？そのタイトルを聞いたら初め何が思い浮かぶ？
これね、知らない可能性の方が高い気がしてます。
なんかシドニアの騎士とかなんかそういう、
そういうのじゃないです。ないです。ヒントはね、萌え系ですね。
あ、
はい。
カノ、カノカリ。
何それ。
彼女をお借りしますだってな。俺今すげえハマってんの。それなんだよ、ミネさんから大人買いしたのが、最高にいいよ。
なるほど。
五つ子の花嫁ってこの前、
うん、
ずいぶん前に言ったじゃん。
はい、
あれの第2弾として。いや違う人なんだけど、
高さんそういうの好きなんだ最近
だからね、キュンキュンしたいんだと思う、うん、まあそれはいいや、
なん、羊、なんとか羊、
なんとか羊、
羊、
羊、
違う
バットマンのブルース・ウェインの羊みたいな
萌え系、
萌え系です、
萌え系か、
あと擬人化です、
あ、分かった、
はい、
うまっこ、
あ、馬娘、馬
娘、馬娘、
当たり、馬娘、馬っ子、馬っ子、
あー最後ギリギリで間違えちゃった、馬
娘の飛び込み
の話、俺馬っ子みたいな、東北にいそうな感じ、
これすごい、確かに
らしいですよ、僕もね、あんま知らなかったんだけど、すごいらしいんですよね、
ちなみに私やってましたよ、
何ゲームを、
ゲーム
を、
あ、ゲーム、
スマホゲームやって、
うん、
驚いたんだけど、うん、周りに聞いたら、
う
ん、マジで2桁万円課金してる人間が、
う
ん、何人もいた。
へー、
ちなみに私は0円だけど、
はあ、これね、ゲームが累計の1000万ダウンロードされてますね、
うん
うん、
で、まあ、美少女×競馬の意外性がヒットの鍵になったということで、まあ、そもそもどういうものか知ってますか？
もちろん
全く知らない。
あ、なるほど。じゃあ宮山さんに突然すると、
はいはい、
これは馬娘というね、馬娘プリティダービーというのがまあ正式名称らしいんですけど、
はい、
で、元々は、ゲームが先なのかな。で、アニメもヒットしてるんだけど、ストーリー的にはあのね、例えば何か実際にいる馬あるじゃん。例えば、うん、すごい古いとか東海帝王とか、俺、はい、結構言っちゃうけど、はい、まあこの中だとスペシャルウィークっていう馬がね、
はい、
主人公なんですけど、まあ実際いるじゃないですか、
はい、
名馬がね、
うん、
のスペシャルウィークを女の子にした、
はい、
いや実際にいる名馬たちの名前を使ったキャラクターたちが女の子になって、でレースをするのは実際走るっていうね、
だカンコレと同じようなテンプレ
ですね。あ、まあノリで言うとキャラクターとしてはそうなんだけど、あの受けてる理由がまずそのゲーム画面見ると分かるんだけど、
うん、
あのウィニングポストだっけ、あの競馬ゲームとか
育成系の
育成ゲームとか、うん、もうノリでこう走ってる姿が見れてくるんだけど、ものすごいね綺麗なんですよ、
絵が、
その絵が、
うん、
でこれ、もともとその前の試作段階でも、画面が発表されてたと思うんだけど、それはねこんな綺麗じゃなかったの、
うん、
もっと全然立ち、
うん、
いいゲームだったのが、うん、作り込まれて今のものすごい綺麗な映像になっているのと、うん、
はい、
これあの走るじゃないですか、
はい、
で走った後に踊るんですよこの人たち、
走り終わった直後、
そうそうそう、だからそれは、何あのなんとか坂48みたいなノリでアイドルみたいな感覚なんで、
はい、
だから見に来てる人たちはその競馬おじさんでお金をかけるとかっていうよりも本当にそのアイドルを応援するっていうノリで、
うん、
定位でやってるんですよ、
はい、そうで、それがウィニングライブ、
うん、
っていうので、まあ、踊るとゲームがね、
うん、
でということで、まあ、アイドル性とそのゲームってことなんだけど、
うん、
一応世界観的には実際の我々の社会が舞台なんだけど、その中にそのなんていうの、実際の名馬の魂を転生した女の子たちがなんか生まれてきて、それが馬娘っていう子たちがいて、その馬娘たちが学校に入って、そこで切磋琢磨してレースに出て、なんとか賞なんとか賞に出るみたいな世界らしいんですよね、
は
あ、僕アニメの1話と2話だけ見たんだけど、で、で実際これがなんでヒットしたかっていうと、もちろんね今まであのなんていうかな、あのこういうような萌え系ビジネスみたいなものっていろんなキャラクターがあるんだけど、
はい、
これが特段にヒットしたのはもちろんその萌えで受けるっていうこと以外に、その日本に500万人いると言われてる競馬ファン、
はい、
ここの心を掴んだと、
はい、
でそれは何かって言ったら、そのさっき言ったみたいな実際にいる名馬の子たちをその名前を使って、でその子のその馬の個性をその女の子の性格設定とかに生かしてるらしいんですよね、
実際の馬の、
そうそうそうそう、
例えば荒ぶる性格だったら荒ぶる子なんだ、
そうそうそう、とかなんかちょっと繊細だけど本番に強いみたいな、そういうようななんかいろいろ物語があるんでしょ、
はい、
みたいなのをそのキャラクターに落とし込んだことで、競馬ファンが分かってるじゃないかみたいな、
ちゃんと競馬ファンのツボついてる、
そうそう、競馬ファンのツボをついた
設定になってるね、
そうそう、だベイビーメタルに、うん、あのハードメタルファンがこきついたみたいな、そういうことで、
ああ、なるほどね、
僕なんかね、むしろ逆でその競馬は今まで興味なかったか、これサイゲームスってところから出てるんだけど、
うん、
サイゲームスってまあ有名じゃないですか、
も
とも とだからサイゲームスのゲーム、サイゲームスが好きっていうファンがもうそもそもゲーマーでいて、
うん、
で競馬なんてやったことない人たちが一気にそこに入っていって、
うん、
逆に初めてJRA 競馬行ったりとかっていう、うん、
ああ
そういう流れが起きてるっていうのがすごい、
うん、
実際に行くとね、我々も前に行ったけど、うん、とんでもない人たちばっかり、
うん、
なかなかね、浅草とか、
まあ、前浅草の JRA よね
前に行ったのね、ラジオでね、
土地柄がいいからね
土地柄に恵まれてて、
うん、
だからこう馬娘とは ね、世界観はないけど、
そうですね、うん、ちょっとワンカップ大関みたいなね世界ですけど、
うん
うん、まあだから多分両方の世界がこうクロスオーバーしたって感じなんじゃない、
ね、だからより受けたんだろうね。
そうそうそうそう、っていうことで、でこれのおかげでそのサイゲームスっていうのはサイバーエージェントが予外者なんだけど、そのサイバーエージェントのゲーム事業の売上高が過去最高と、この左下にサイバーエージェントの通期計算がありますけど、うん、6664億円ということで、
はい、
ね、うん、これでね、アベマ TV のね、負債目はね、安泰だと。
でも確かにいいよね、そのこういうさ、もともとアニメとかのキャラクターをゲームにする場合って母数が限られちゃうじゃん、キャラクターの数が。そのファイナルファンタジーで何かゲームをした場合ってファイナルファンタジーのキャラクターから選んでいっちゃうから、
うん、
どうしてもその2周目3周目ってキャラクターを同じキャラクターで使わなきゃいけないけど、
うん、
実際に有名な馬だったら脈々としたその歴史があるじゃん、
うんうんうん、
だから出せるキャラクターの数がえげつないんだろうね、うん、
であと多分掘り下げ会もあるんだと思うんだよね、
うん、
その世界観的に、うん、まあっていうことで、まあその育成要素もあるし萌え要素もあるし、その掘り下げ会もあるし、その世界観で横に実際の競馬に行くこともあるしっていうことで、まあとにかくもう全方位的に行けるみたいな。
あとこのリアルアイドル
買うみたいなね。そうそう、でこのそう、うん、あとそう
そのラブライブみたいな、
そうそう、うん、でこの大型リアルライブイベントっていうのをもう開催して、これがもう満員とみたいな、
うん、これはさ、声優さんってことかな。
うん、だもう今声優兼アイドルってのも当たり前みたいなね。
これはいいんだね、そういう俺、まあ、おじさん的な発想からすると、
うん、
言っても馬娘じゃないじゃん、
あ
声は馬娘だけど、
はい、
それはもう声優、その声をやっている人も含めて応援できちゃうんだね、うん、
応援できる人でキャスティングして
る。ああ、要はそういう
残念じゃな残念じゃないようにして
る、声優なのに声だけじゃねえぜってこと。
そうそう
そう、そうそう、だからもう今もう見た目がいい声優っていうのは当たり前みたいな感じでさ、ってかもうこんなのでラブライブぐらいの頃からもうそんな感じになってるけど、だ昔はね、あの桜大戦っていうアニメがあってね、でそれが結構リアルになってきて、で実際ねこのライブに出てきて中の声優ができたらおばさんやんけみたいなね、そういうオチがあったんですけど、でも今はもうあの AKB みたいな見た目が声優の女の子が実際アニメでも話すし、ライブそのライブで歌も踊るしみたいなね、
でそれをその子が好きなんだよ、その子のファンなんだね。
そうそうそうそう、だからもうどっちもファンみたいなね感じになるという。
ほら驚いたね。そういうもんだね。
らしいですよ。
ちょっと俺には分からんけど、
そらしいね、まあ、そうなんだな。東京じゃそうらしいね、
だから受けるわけだ。その声優さんだけのライブで。
声優さんだけのライブも受けるしっていう。だからまあリアルとそのあの境目がなくなってるってことなんじゃない？
はい、
でもあるだろうしね。っていうのが第二。
はい、
でした、
はい
はい、じゃあ最後、
はい、
第1位
で1位、
はい、これもノーヒントでいきましょうか。じゃあ
今年1番、
はい、
なんだろうな、ちょっと今年1番受けたもの、
はい、
今年1番受けたもの、
iPhone30
それは高さん日本の中だっけ、誰じゃない
の、なんだろうね、
今年1番でしょ、コロナでもなく、オリンピックでもなくでしょ。
コロナトレンディーじゃねえか。
マスク。
なんで
それ。
マスク。
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 あの、三枚刃のやつ。この三つになってるやつ。
なんだろうな
ぁ。今年一番受けたもの。
知ってる？我々。
うん。
今年？
まあ今年っていうか、まあでも確かにね、あ、言われてみれば全部そこからじゃんみたいなことだったっていうことらしいですよね。
全部そこからじゃん、
うん、いろんなものは、え？
武漢？
なんでコロナになるの？いろんなものが流行ったけど、元を正せば全部ここからだったねみたいな。
ほう？
怖っ、怖っみたいな、
全部
源的なもの、源的な、
源的な、手塚
治虫さんとか
でもなんか、遡り切ったらいいよ。
え、どこあたりだ。
もうちょっとください、
もうちょっと、だから、ウェブサービスというか携帯サービスというかアプリというか、まあ、すごいヒントですけど、
YouTube？
うーん、ブーだけど。
なんで違う？
なんで？
え？
答え言っちゃいますよ。
いやいやいや、待ってくれ。ここは頑張ろう。
頑張ろう。
頑張るからヒントくれ。
頑張る。だから、まあ、今言ったようなもん、似たようなもんですよ。ほとんど答え言ってるみたいなもんだと思うんだけど。
スマートフォン。
Windows 11。
いや、そこまで遡るものもない。でもそれを使ってやるものですよ、だから。
Twitter？
あ、だそういうことですよ、だから。
SNS？ TikTok？
正解。
TikTok？
ね、だからちょっとね。
ショート動画ってこと？
ね、つまりこれはTikTok 売れっていうことらしいですよ。
あTikToker たちが商品をプロモーションする、
そのプロモーションするやつ、
まあそういうことはあるんだよ、そういうことなんだけど、うん、そのいろんな流行ったものってのは、まあ、元を正せば全部 TikTok 初だったっていうことっていうことで、その例えばグミから高級車までありとあらゆるものがムーブメントを作ってるのが TikTok だったということらしいですね。で俺まあ、まあ、おじさん、僕もおじさんだからね、うん、からなんかいまいちピンとこないところはあるんですけど、あの一応まずね、なんだろうな、この人知ってます？
真ん中の坊主のおじさん、
おじさん、お兄さんな
の、兄さん、
若者なんだけど、ね、
全然
初見です。
前ですか？
はい、
純也さん。
いや、名前言われて
る。まだ数ミリしか近づいてない。一つ情報が増えました。
あ、そうなんだ。
キーズ・ジュンヤ。
ジュンヤ。この TikToker のジュンヤさんね、日本で一番有名な TikToker らしいんですけど、この人。
マジで？
じゃあ、YouTube でいうヒカキンみたいなもんだ。
そうそうそう。だから、ヒカキンの1000万人という登録者を10年、彼は10年かかったけど、何ヶ月かなんかで達成したみたいな、そういうような。
純也さん。
うん。
知らなかった
わ。ちょっとショックだ
な。全然知らなかった、マジで。
そう、ものすごい有名なスターですね、だから、TikTok 界のスター、純也。
知らない。なんか俺のビッグイシューがなんか売ってんのかな。
それは拡散だ。売ってそうだけど。
じゃあこのジュニアの TikTok 見てみましょうか。どんなもんかちょっとね。
はい。
ちょっと待って。
他のテイストのものもあります。一応ちょっとまだコメントする前にさ、
うん、
ちょっと別の味付けのやつ。
そうだね、このワード
とちょっと待って、ちょっとコメントしないで、まだコメントしないで、
似たような
味付けが、え、俺違うテ
イスト。はい、ということで、純也さんの今 YouTube に上がってる TikTok の動画を見てもらいましたけど、今紹介動画と一番人気の動画を2つを、
あ、今一番人気のやつだったの？
二つ目に見てもらったやつは YouTube に上がってる動画の中で一番人気で、再生回数が 1.9 億回再生されてる。これ YouTube だけね、はい、TikTok じゃない、うんうん、で、今言ったけどフォロワー数が今 YouTube だけです1100万人で、ヒカキン、TikTok のフォロワーは3900万人いるという、うんうん、まあ、ぶっちぎりのトップ、
すごい人気だね
らしいです。
見たとこ、まあ、こいちゃんだけど結構どうしようもない、あの小学生が学校でやって先生に怒られるような体を張ったようなネタ、
はい、
鼻にストロー突っ込んでやってみたいな、まあ、そういう感じのテイストの方が多かったけど、
まあどうですか、とりあえずあの何もかないで、まず正直どうですか。
いや、びっくり、
マジでびっくりだな。
びっくりのポイントは、うん、全く知らなかったと思う、この人気を。そして次の衝撃は、なぜ人気があるのかの理解ができないっていうこと。そして俺が正しいんだとしたら、日本人大丈夫かいって思ってる。我が国は大丈夫なのだろうかって思ってるけど。
売れるよね。
あのほら、ほら、前話したじゃん、あのズノ。これ、これ、もう完全にこの、ね、毒を吐くけどね。あのほら、前さ、26世紀少年だっけなんかって映画でさ、すげえ未来に行ってさ、一番受けてる映画がさ、映画館に見てさ、あの、ケツがフリフリするだけの映画が、ケツっていう動画が一番ヒットしてるみたいなさ、未来、ディストピアの未来が描かれるっていう映画があったけど、ちょっとそれに近い衝撃を僕もね、
そうだね
受けましたよ、なんか。
これは衝撃だ。まずナチュラルに普通の感想を言うんだったら、うん、え何このクソつまんねえクソ滑り動画は何って言うだけなんだけど
だからもう不思議なのはいわゆるその YouTube でいうとヒカキンみたいな先行者利益を得れる人たちだからもう本当に黎明期からちゃんとやってきた人たちって、うん、その何をやっても基本面白いなぜならその人のことを知ってるから、
は
あ、で我々は初めてだから当然知らない人として見てるから、
はい、
何やっても面白くはないんだけど、それにしてもレベルが低いじゃん。
そうだよ。そうだね。
それこそ三山がこの前お笑いじゃんけんで出したあの人、うん、いるじゃん実験
の人。ああ、誰だっけ？三山さんがほら壁に貼り付いてる人。
ああ、あの寿司ラーメン。
うん。うん、とかは同じようなその実験というかなんかくだらないっていうことを突き詰めた人じゃないですか。
うん、2ヶ月ぐらい制作期間
かけてるよね。そうそうそうそう。だあれは分かるんですよ。
うん、
面白い理由が。
ああ
これはやろうと思ったら誰でもできるし、多分たくさんやってんだよ、
うん、
こういう動画って、うん、TikTok で。でもなんでこの人動いてんのかさっぱりわからない。
そうそうそう。何が違うんだろう。
なんでこの人なのって。
これはもう実際若者に聞いてみるのが一番早いと思うんだけどね。
うん、そこで今日は
電話で
宮間さん の, あの娘とかに
聞いてみたら
この人、
うん、
ジュニア聞いてみようか。ジュニア、
何パパ知らないのみたいな
言うかもしれない。
例えばいわゆるショート動画がそのプロモーションだったりとかっていう意味でもそうだし、そのもうとにかく若者で受けてるっていうのは聞いてるんだけど、うん、もうここね結構正念場だと思うんですよ自分の受け入れるか受け入れないか、
うん、あでもショート動画自体も俺割と TikTok は受け入れてるよ。
あ、
うん、割とどっちかというと YouTube からだけどね、
うん、あ YouTube ショートね。
そうそうそう。
ヒカキンの10年分の業績を1年で塗り替えると。でこれがね、言葉を必要としない一発芸的な内容が外国人に向けてるらしいですね。
あ、そういうことね、
うん、やっぱねちょっとね26世紀少年じゃないけどちょっとアホになってきてんじゃねえかっていうな。
いや本当に人類は大丈夫かな
っていう
感じをおじさん思い始めちゃったな。
うん、
やっぱね民主主義には限界があるかもしれない。
いや本当ね、いや本当にちょっとね、
本当にこいつらにこう一票入れさせていいのかっていう。
本からラジオになってテレビになって YouTube になって TikTok になってどんどん脳みそを使わないメディアになってんじゃねえかっていうのはちょっとね。
そうだね。
うん。
小顔になってるんじゃない。脳みそがちっちゃくなってる。
完全におじさんも。
じゃあちょっと別な角度で、
はい、
あのこの、女の子の TikTok か、
はいはい、
ね、これはね、同じく女の子の TikTok でフォロワーが1000万人を超えている国内で女性ナンバーワンの、影井ひなさんかな、
はいはい。
はい、ということで、
うん、
影ひなさん、
うん、こっちの方はよく見るタイプの TikTok の、
あ
の私の方がよく見るタイプの、
なるほど、
TikTok ですし、この人もなんか普通の地上波とかも出てるよね。
あ、そうなんだ、うん、へ
え。これまでもわかるね。
まあこれはわかりやすいよね、うん、
まあ、
ある意味コケティッシュというか、
うん、
か
わいい商品、
かわいい、売りがわかってるよね、
うん、そうそう、可愛いとか肌の露出があるとかって、まあよくある話だよね。
皆さんのあのジュニアに対するこの衝撃ダメージ、そことの比較とダメージの大きさが
本当にね、何にも引っかかんないんだよ。なんとか引っかかりたいんだよ、こっちも。
そうだよ、
うん、突き放したいわけじゃないんだよ。
そう、で選ぶるつもりもないし、うん、
ただ
肌分かんない、
分かんない、
そうだ、分からなさの衝撃が強いんだよ
ね。ということで、まあ、影ひなさんも、まあ、こういうような1000万人ぐらいのクラスのスターが、まあ、続々と生まれているということらしいですね。 でそれに加えて商品がさっきほら売れてるって話したじゃないですか、
はい、
でじゃあ何が売れてるかっていうと、はい、この左上にあるこれねグミなんだけど、
うん、
プラネットグミというもので、
うん、
地球型のグミで、それがこの TikTok でなんかこうこういう風にしてなんかこう動かしてなんかこう TikTok 映えみたいな感じでなんか遊ぶのが受けてこの商品が100万個売れたと、
うん、
はい、
もしあとはあの多分ね、意外なのがねあのこれ誰だっけな、この左下にあるこれ分かりませんよね、宮本さんね、これね筒井康隆ですね。
あ、これ筒井康隆か、
はい、
セブンのおじいちゃん
のおじいちゃんですかね筒井康隆、筒井康隆のこのね本があるんですけど、
うん、
この残像に口紅をっていうね、
うん、
でこの TikTok の中で、うん、この人名前なんて言うんだっけな、あのね健吾さんかな、
うん、
っていう人がこの本の紹介をする TikTok で有名らしくて、
うん、
でこの残像に口紅を紹介してこの動画が800万回再生されて、そのことでこの筒井康隆のこのか昔に出したね小説が10万部売れたとか、あと、ファイルミニっての右下にありますけどね、この、
はい、
はい、が、このファイルミニがこうインスタ映えするということで、いろいろ女の子が飲んだりするということで、販売2倍みたいなね、感じで、あと、この左下にのファミリーマートで売られている、その、この繊維入りの靴下、
うん、
これが TikTok で話題になって、ものすごい売れてる、若者さんみたいな。ということで、まあ、いろんなヒット商品が TikTok から売れてるということらしいです、
うん、
これは、うん、企業側が仕掛けてるわけではなくて、
うん、
インフルエンサーの、
うん、
いわゆるこう推し行為によって
そう勝手に売れた
勝手に売れたっていうパターンのね。
だからこの水圧とかの創設なんかさ、今さらどこの企業案件だっていう話なんだけど、
うん
う
ん、
もう完全にこの、なんていうの？インフルエンサーが推すことでブームを作るみたいなね。
逆にあれか、インフルエンサー側のポジションとしても、
うんうん、
逆張りに行かなきゃいけないから、誰も注目していないものとか、
うん、
新しいものとか古いものにフォーカスしていくことがエッジが立つんだ。
うんうん、ああ、そうかもね。
みんながやらないこと
になること ね。
だから今さらファイブミニなんか誰も注目しない、まあ言い方悪いですけど、
うんうんうん、
注目しないわけじゃないですか。
うんうんうん、
だからこそ、うん、そこに光を当てて再評価みたいなことでポジションが取れるんでね、
うんうんうん、
これでも5ミニ美味しいぜっていう動画がたくさん上がったわけじゃないんでしょ。
ファイブミニ美味しいぜっていう、
その要はプロモーションとして上がって、その企業案件かどうかは別として、
うん、
そのファイブミニがいいぜっていう動画が上がってたんじゃなくて、ファイブミニが絵的に映えるっていう、
あ、そうそうそうそうそう、そう美味しさじゃない、
うん、
見た目だね、
いや本質じゃないとかですよ、
うん、あくまでその TikTok の動画として面白いというか見栄えがするというか、まあでも小説の中身に関してはね、まあ面白いっていうのかもしれないけど、まあその短い動画の中でその伝えることがうまいっていうことなのかもしれないね。
だから逆に言うとやっぱりその前の話じゃないんだけど、
うん、
人間の集中力みたいなものが長続きしなくなってきてるし、情報の量がもうとにかく溢れてきてるから、
うんうんうん、
短時間にどれぐらいインパクトかっていう、この共感をどれぐらい呼べるかっていう、
そうそう、だからもしかしたらさ、うん、全然関係ないけどさ、トイレの便座がいきなり売り始めるみたいなさ、うん、そのなんていうかこうインスタグラムなんかインフルエンサーが何かを押すことでいきなりなんかわけのわかんないブームが始まるとかな。
ラジオ中も1回5分にしよう。
でもまあ実際問題、その調査とかしてると10分以上の動画はもう見れないって若者たちはアンケート結果に出てるね。
若者とかね。
うん、
だけど、だからまあさっき映画の中で、なんていうの、ほら、YouTube なんかで勝手に短くする動画なんか入ったり して、逮捕者が出たりしてるんだけど、
うん、
でもね、まあ、ちょっとね、またそれとは別に、ちょっと思うのが、最近ね、映画ってなんかどんどん長時間化してるんだよ、
うん。
3時間映画とかが結構普通にあったりしてて、でそれがそれなりにヒットしてるから、まあ、それは何なんだろうな、ちょっとなんかまたそれはその単純に短いものしか見れないっていうことの文脈じゃなくて、単純に携帯でパッと見るっていうことに TikTok が適してるのかなっていうのも思ったりはするんだけど、
移動時間とか、
そうそう、
限られた時間の中でコンテンツを消費していくとなると尺が長いとたまらないから短くするっていうのが分かるし、あのこの5ミニなんかいい例だけど、その誰かが重要なんじゃなくて、あれ TikTok でバンバン消費していくじゃん、の中でサブリミナルのように何人かが紹介してるんだったら、そのものを欲しくなるって気持ちは理解できる、
だから本当にサブリミナル動画みたいな感じに近いよね、だからね、本当にこの、まあ、パッと短い時間で印象付けられるみたいな、だからでも逆に今そのポッドキャストなんかが今世界的に流行ってるけど、それはあのなんつうの、耳で聞いてながら聞きするから、だから結構長時間番組とかも多いし、海外とかだと運転しながら聞くとか結構当たり前だから、まあ、だからあのメディアによって質ってのはあるんだろうけど、こと TikTok に関してはいかに短い時間でいかにインパクトを持ってあんまり脳みそを使わないとか言っちゃったらあれだけど、そのなんかこう、っていうことでジュニアさんなんかもうその最たるものかなっていう感じがするよね。
だからこう3回に1回ぐらい別に赤の他人のその辺の坊主の男の子の似たようなことさせても、
高さんやってみれば
受けるよね。
高さんもわーみたいな、だから
ヒカキンのデカキンみたいな感じ、
ああ、
ジュンデカみたいな、
ジュンデカ
勝手に同じようなことやってもいいわけだよ
ね。
そうね、そう、まあ、少なくともチョコプラスとかはもうやってると思うよ。チョコプラすぐやるから
。あと顔がな、
そうそうそう、
やりそうだよね、うん、そうそうそう、ということでね、まあ衝撃の1位ということで、
衝撃だった、いろんな意味で。まず知らなかったってことはでかい、
うん、
そう、うん、全くかすりもしなかった、
うんうん、今ヒカキンじゃないんですよ。
かすりもしなかったんだけど、申し訳ないけど多分俺明日には忘れてると思う、ジュニアさんのことは。いやでもちょっと聞いてみよう、
ね、はい、だ僕なんかまあ特に今ね会社の人とほとんど会わないから若者と話す機会なんかないことないけどさ、まあ、宮本さんとか高橋さんとかさちょっと聞いてみたらね、
本当に中学生に聞いてみるわ。
そう、
家で
家で
だってまだワンチャン騙されてんじゃないかと。
俺が純也、純也、純也、熱造、
全然知らない人の面白くもないもん。
そう、すげえな。もしそうだとしたら僕に相当な動画作成能力があるってことですね。
浦島太郎状態というか、
はい、
驚きました。
はい、ということで、これが、2021年に実際に流行ったものでした。
はい、
ということで、来週は、ではね、昨年本当は日経さんは何が入ると予想していたのか、
純也を当てたの
でしょう。そうです、うん、はい、ということで来週お楽しみということで、
はい、
はい、じゃあ以上日経トレンディ2021年東証券ベスト10